ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新のペロブスカイト太陽電池開発動向をお届けします。
トロイさん、よろしくお願いいたします。今週もまたペロブスカイト太陽電池の進化が止まらないようですね。
そうですね、スージーさん。特に今週は複数の企業や研究機関から電力変換効率の世界記録更新や長期安定性を大幅に改善する画期的な技術のニュースが相次いで発表されています。商業化に向けた具体的な動きも加速しており、まさにペロブスカイト太陽電池が次世代エネルギーの主役となる兆しが見え始めています。
世界記録更新に長期安定性の改善、そして商業化の加速ですか。これは本当に興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは中国の大手太陽電池メーカー人工ソーラーのニュースから聞かせてください。また新たな記録を樹立したと聞きました。
はい、人工ソーラーがペロブスカイトとシリコンを組み合わせたタンデム太陽電池で世界最高の電力変換効率 34.82% を達成しました。この記録は中国科学院上海微小衛星工程技術研究所シムイットによって認証されています。
34.82% ですか。単独の太陽電池では考えられない数字ですね。これは業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
既存のシリコン太陽電池の理論限界は約 29%、 単独のペロブスカイト太陽電池も 27-28% 程度と言われています。人工ソーラーの成果はこのタンデム構造が太陽スペクトルをより広範囲に効率的に利用できることを明確に示しており、次世代太陽電池の最有力候補としての地位を確固たるものにしています。
大手企業がこれほどの高効率を達成するとなると今後の市場展開が気になりますね。
人工ソーラーはこの技術を次世代太陽電池の核と位置づけており、今後数年以内の量産化と市場投入を目指しています。この動きは設置面積あたりの発電量を最大化し、太陽光発電のコスト、均等化発電原価をさらに低減する上で非常に重要なステップとなります。
続いてのニュースは何ですか。
次はペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池の効率と安定性を同時に高める多機能添加剤に関する研究です。これにより驚異的な電力変換効率 34.28% を達成したと報告されています。
またしても 34% 超えですか。しかも今回は多機能添加剤が鍵なんですね。安定性についてはどうでしょうか。
A、この技術では非カプセル化デバイスが 65C 1太陽光相当の連続照射下で20時間後も初期効率の 93% 以上を維持するという非常に優れた安定性を示しています。この単一分子戦略は結晶化とエネルギーバンドアライメントを相乗的に最適化し、高品位な高帯域ギャップペロブスカイト層を実現したものです。
高効率と長期安定性の両立は商業化に向けて不可欠な要素ですものね。今後の見通しはいかがですか。
この成果は大規模太陽光発電所やルーフトップシステムにおいて設置面積あたりの発電量を最大化し、システム全体のコストを削減する可能性を秘めています。研究チームはさらなる大面積化と製造プロセスの簡素化に取り組んでおり、太陽光発電の未来を形作る強力な推進力となるでしょう。
次は安定性に関する画期的なニュースがあると聞きました。
はい、カルバゾールベースの自己組織化単分子膜 SAMS を導入することで逆型ペロブスカイト太陽電池が認証効率 26.6% を達成し、さらに 85C の環境空気中1太陽光相当の連続照射下で約5000時間後も初期効率の 90% 以上を維持するという長期安定性を実現しました。
85C で5000時間ですか。それはこれまでの安定性の常識を覆す驚異的なデータですね。
まさにその通りです、スージさん。このSAMSは海面双極子と電荷トンネリングという二重の役割を果たすことでエネルギーバンドのアライメントを最適化し電荷抽出効率を高めています。これにより高温高湿化での劣化という商業化における最大の障壁の一つが解決されつつあります。
長期安定性の問題がクリアされれば私たちも安心して使えるようになりますね。 これはペロブスカイト太陽電池の現実味に大きな一歩となりそうです。
ええ、この技術は製造プロセスの簡素化とコスト削減にも貢献するため、大規模な導入を加速させるでしょう。クリーンエネルギー普及の強力な推進力となることが期待されます。
続いては、全ペロブスカイト型のニュースですね。トリプルジャンクションという言葉に、高性能な響きを感じます。
その通りです。すべてのサブセルに自己組織化ホール接点、サムズを組み込んだトリプルジャンクション全ペロブスカイト太陽電池が開発され、認証電力変換効率 29.1% という高効率を達成しました。
トリプルジャンクションとはどのような構造なのですか？そしてその 29.1% という効率はどのような意味を持つのでしょうか？
トリプルジャンクションは異なるバンドギャップを持つ3つのペロブスカイト層を積層することで太陽スペクトルをより広範囲に吸収する構造です。この設計により単層セルでは難しい高効率が実現できます。さらに自己組織化ホール接点が高帯域ギャップペロブスカイトにおける電圧損失を抑制し、非放射再結合を大幅に低減しています。これにより最大電力点での500時間連続動作後も初期効率の 90% を維持する安定性も示しました。
全ペロブスカイト型で 29.1% ですか？シリコンを使用しないため、さらに製造コストを抑える可能性もあるのでしょうか？
その可能性は十分にあります。このブレイクスルーは全ペロブスカイトタンデム太陽電池の効率と安定性を同時に向上させ、次世代高効率太陽光発電技術の商業化に向けた重要な一歩となるでしょう。
もう一つ、全ペロブスカイトタンデム太陽電池で高効率と安定性を両立させたニュースがありますね。
はい、ペーハー変調された酸化ニッケルニオックスを用いた埋め込み接点の均質化手法により、全ペロブスカイトタンデム太陽電池が電力変換効率 29.51% を達成しました。さらに窒素噴液下で1200時間経過後も初期電力変換効率の 80% 以上を維持しています。
ニオックスのペーハー変調がどのように効率と安定性に貢献するのですか？
リン酸に水素カリウムで修飾されたニオックス膜が高い被覆率と安定した自己組織化単分子膜サムズ形成を促進し、海面血管に起因する非放射再結合を効果的に抑制します。これにより高帯域ギャップペロブスカイト太陽電池単体で 21.17% の効率を達成し、タンデムセル全体で 29.51% という高効率につながりました。
全ペロブスカイトタンデムが着実に高効率化と安定性向上を果たしているのは、未来のエネルギーにとっては明るい兆しですね。
まさにその通りです。この技術は、大規模太陽光発電所から建材一体型太陽光発電、そして宇宙用途まで、幅広いアプリケーションでの普及を促進する可能性を秘めています。
ペロブスカイト太陽電池は、製造コストの低さが魅力とされていますが、その製造プロセスをさらに簡素化する技術があるそうですね。
A、熱活性化プロトン移動という革新的な手法により、空気中で作成されたペロブスカイト太陽電池が、NREL 認証で 25.33%、ラボデータでは 26.1% という高効率を達成しました。
空気中で作成できるというのは、製造コストに大きな影響を与えそうですね。具体的にどういったメリットがあるのでしょうか？
通常、ペロブスカイト膜の作成は厳格な不活性ガス噴域下で行う必要があり、これがコストと複雑性を増大させていました。この新技術では、セミカルバジド塩酸使用を全固体溶液に組み込むことで、空気中の水分や酸素があっても最適な結晶化を促進し、電荷キャリアの均一な垂直分布や大きな結晶粒を実現します。これにより製造コストと複雑性を大幅に低減しつつ、高効率を維持できるのです。
環境に優しく、コストも抑えられるとなると、一気に普及が進むかもしれませんね。
そうですね。このブレイクスルーは、ペロブスカイト太陽電池の商業化における主要な障壁の一つを克服するものであり、将来的に世界のエネルギーミックスに不可欠な存在となるための強力な推進力となるでしょう。
ここまで研究開発の進展を見てきましたが、実際に製品として市場に出てくる動きも活発になっているのでしょうか？
はい、まさに今、ペロブスカイト太陽電池の商業化が本格的に加速しています。 例えばオックスフォード PB は、米国でのユーティリティ規模のプロジェクト向けに、モジュール効率約 24.5% の最初の商用タンデムモジュールを出荷開始しました。
24.5% のモジュールが出荷されたんですね。大手メーカーの動向も気になります。
中国のロンジは2025年に 34.85%、ジンコソーラーも2026年6月に N 型トップコン技術を基盤としたタンデムセルで 34.82% の効率を達成するなど、大手メーカーによる効率記録更新と商業化への動きが加速しています。トリナソーラーもタンデムパネルの最初の商業顧客を獲得していますね。
研究室での記録が、いよいよ実際の製品として市場に投入され始めているのですね。
ええ、高効率化は、限られた設置面積での発電量を最大化し、システム全体のコスト削減に貢献するため、今後、大規模発電所から住宅用、さらに特殊用途に至るまで、幅広い市場での採用が加速すると予測されています。
最後は、フレキシブルなペロブスカイト太陽電池の量産化に関するニュースですね。
はい、ダージェンマイクロナノが、柔軟なペロブスカイト太陽電池モジュールの開発と生産を加速するため、A4 資金調達ラウンドを完了しました。同社は、世界初の100メガワット級柔軟ペロブスカイトモジュール専用生産ラインの建設を進めています。
100メガワット級の生産ラインですか？これはかなりの規模ですね。柔軟な太陽電池はどんな用途で期待されているのでしょうか？
従来の硬質なシリコン太陽電池では難しかった局面や軽量性が求められるアプリケーションに大きな潜在能力を秘めています。例えば自動車、現在一体型太陽光発電、ウェアラブルデバイス、IoT センサーなどですね。年間80万平方メートルを超えるモジュールの生産能力を持つ見込みで、フレキシブル太陽電池市場の拡大に大きく貢献すると考えられます。
私たちの身の回りのあらゆるものが発電する未来がぐっと近づきますね。
ええ、この資金調達と生産ラインの建設は、柔軟なペロブスカイト太陽電池が実用化され、多様な用途で広く普及するための重要な一歩となるでしょう。
トロイさん、今週も興味深いニュースをたくさんありがとうございました。変換効率の世界記録更新、長期安定性の飛躍的な改善、そして空気銃での作成技術やフレキシブル太陽電池の量産化といった商業化に向けた具体的な動きが数多く報じられました。
そうですね、スージさん。各社や研究機関の努力が実を結び、ペロブスカイト太陽電池は着実に実用化へと近づいています。高効率化はもちろんのこと、耐久性向上や製造コスト削減が進むことで、より多くの場所で太陽光発電が利用される未来が見えてきました。
私たちの生活に欠かせないクリーンエネルギーとなる日が、想像以上に早く訪れるかもしれませんね。来週も最新の技術動向を楽しみにしています。ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。